寺子屋たっちゃん。
たっちゃん感謝の3月4回目。今月は5回ありますのでね。
本当だね。おはようございます。そう、感謝をテーマにしての4回目。なんか何か重苦しいなって思うことがある。それはね、中韓との関係さ。大国の援護は明確でし、そしてそれに対する日本が軍隊の強化必要性、それを訴え始めたっていうところにね、なんかねこの今年というか去年というか、要はこの4月から3月はの年度ってやつのね、この年度の中ですごい戦争がベースになった映画ってみんなヒットしたんだよ。永遠のゼロだとかさ、小さなうちだとかさ、要はその戦争参加ではない反戦の映画だっていうことに、まあホットはするんだけど、でも戦争ってね絶対ダメだっていうのは俺すんげえ通説のもんだよね。まあ自分も戦争の第二次被害者、親父がその、ね、ちょうどその終戦末期、物がなくなって廃病になってね、わずか31歳で31年間の人生を閉じてっちゃったじゃんね、自分の親父が。でそれの煽り受けてお袋だってずっと一人で結婚して、わずか3年後には旦那と死に別れして、俺みたいな可愛い子供をほっぽらかしてっていう、おかしいけどその働く場所が静岡ないから東京で働いてって言って、俺は静岡でじいちゃんばあちゃん育てられて、その袋も39で死んじゃったじゃんね。だからそのやっぱ戦争ってね、その戦争だけで戦争のためで死んじゃう、だけどその戦争で死ななくても結果としては戦争のおかげでっていう、その人としての幸せって奪われちゃっていっぱいあると思うんだよね。だから本来やっぱり話し合いでなんとかいろんな道を開くっていう普段の努力が必要なんだよね。でそれにはどうだって言って、やっぱりコミュニケーションじゃねえ、外国とどんだけコミュニケーション取れてるかってことじゃ。だからそれは外務省とかっていうところがとても大切な役割果たすのさね。まあ、あの国内に目を転じれば、まあ、何度も話に出てくる270年間もの間その戦がなかったっていう江戸時代、家康の行くんでね、いかなることがあっても戦はするなと。でそれをその江戸の商人たちがやっぱり2つの教えを作り出した。守るために、戦をしない商人がだよ、武士じゃないんだよ。まず平和であるということは、まず一つ目ね、町が平和であるためにはその人の心を鍛えなければならないと。だから勉強しろと。それは教養がないと戦って起きちゃうって、利己主義になっちゃうから。だから四書五行だとかっていうやつをさ、あんなその寺子屋という町の寺子屋で教えた、で陽明学とか神学なんかを通じて人の道を教えた、こうあるべきだ。だから四の五の言うななんていうのは、そのね、四書五行のように書いてある難しいことを言うなっていう、その四の五の言うなって来てるわけで、じゃあ四書ってなんだって、これも何度も出たの、論語大学中庸申し、あの五行、易経諸経四経来期春秋、まあ要は中国からの教えなんだろうけど、その要は平和を守るためには教養を身につけなさい、勉強しなさい、どうあるべきかを考えなさい人として。2つ目、今度はそのさっき言ったコミュニケーションっていうのは人の付き合い方だから、その付き合い方をどう捉えるかと、草種人獣だって、これも言ったよね、草が種で人が従うんだ、つまりあの神話と一緒で自然があって初めて人がそこに生まれてきたんだ、あと人って何でもやったわけじゃない。で神が全てを作ったとする西洋との大きな差で、要は日本人っていうのは、なんか神でもっても叶わないことがあるんだってことを知ってるっちゃけな、またそれを知らないといけないが、そのお釈迦さんの言う知足性欲だ、あの足るを知りて欲を小さく持て、だからそういうことをっていうのは、要は謙虚につながって感謝の念を持って人と付き合えと教えたっちゃうじゃんね。でその、まあ、そういうことの中でね、具体的に言うとね、江戸時代ってね、人と会ったらその相手は仏の化身だと思えっていう教えがあるのさ。人と会ったら相手は仏の化身だと思え、だ目の前の人を仏の化身と考える、仏様や先祖に守られているんだから俺たちは、だからこそお互いに助け合っていたわり合おうじゃないのっていう 根本がないとダメだよ。でさらに今度は時泥棒するな、ほら耳の痛い人いっぱいいるね。時間っていうのは大切だよ、24時間しかないし、さらにその計算してったら死ぬまで人生80年としたら何時間生きられんので、時間って弁済が不能じゃんね、ね、弁済できないよね。と時間に遅れるな、余分な時間を取るなって、それはもうとても大切だって江戸の商人は教えたって言うんだな。でさらに生きていくことで非常に楽なのは肩書きを気にすんなって。肩書き社会だから今だって。だから何度も言ったけど、その肩書きでみんな動いてくんだよね。出身大学だとかさ、いや 現在の役職だとか、そんなものにその要は神経を尖らしちゃって付き合おうとする。でそれは三脱の教えって言うんだって。三脱、素性、出身地、それから勤め先、そんなことは脱せよって。どこの生まれでどんな家だとかって、そんなことはどうでもいいって。そんなことは後で付き合っていくうちに自然に知れることで、初対面からいちいちどこのご出身ですか、あなたの お宅はどんなご家庭ですか、あ先祖は何様ですか、それ違うぞ、そんなことを尋ねんな。からもうこれはとっても大切なんだけど、やっぱり遊び心を持て、何でもかんでもまともに取るな、さらっと流せる度量が必要だよ。あら今だって、それその通りだと思うよ。それからその遊び心の遊びっていうのは、これはあの最近流行りの林先生言ってて、遊びの語源は明日に備える遊びだって。明日に備えて、要はそれができるから遊びという余裕ができるんだって、心の余裕ね。だからハンドル、そうあの今俺の目の前で TJ がハンドル回してんだけど、要はハンドルの遊びって、それがないとね事故が多くなっちゃう。それからもう一個は良き老人である、良き老人である。これは老人がよく考えた方がいい。老人を大切にしなさいって言うんだけど、その前に自分が良き老人でいるか。じゃあ良き老人ってなんだ。要は若い衆を立てながら、かつその中で歴史を教えたり歴史観を植え付けたりね。だからいいか悪いかっていうのは若い人が判断しないんだけど、まあ、要は若い衆を育てようとしていますか。それからもう一個、見過ぎ良すぎ働くだって。見過ぎ良すぎっていう言葉は生活を意味するよね。見過ぎ良すぎっていうのは生活をするということを見過ぎ良すぎという言葉で表す。でそれが働く、働くとは旗を楽にする。これもやったじゃんね、あの話したよね。働くってのは旗を楽にするんだよ。だから一生懸命自分が見過ぎ良すぎで生活していて、人のためにやる、稼ぎ3割、ね、仕事7割、その仕事を7割してるか、要はあの役に立たないようなことでも人のためにやってるか。で結局そういうことができるようになると、自分の気持ちの中にやる気、本気、のんき、千里の道も一歩からだとか、あるいはその徳川家康が学問は坂に車を押すごとし、油断をすれば後に戻るぞ、第八ぐらいで荷を引っ張って押していく、ふっと力を抜いた時に車下がってきちゃうっていうね。それからもう一個はね、損意論を学べ。損意論というのはね、異なる意見の人を大切にできますか。自分と違う意見を持っている人ね、それをちゃんと聞く耳持ってか聞けますか。それから最後にね、結界を覚えよ。結界って境界線じゃんね。落語家ってね、講座があった時に扇子を持って上がるじゃんね。その扇子必ず自分の前に置くじゃん。それは講座と客席との境界線、結界なのさ。だからそれがその他人の領分を私は犯しませんね。そういうことがきちっと分かってるか。だ、持ちは持ち屋だ。で私は今落語として話します、あなた方は聴衆として聞きます。じゃあ私はあなた方の聞いている様子を見ながら学ぶこと多いでしょう。じゃあ聞いてる聴衆はあなたの話に眼蓄があって面白いね、まあ、いろんなとこで、まあ、こんなことにね気をつけていければね、長生きなんだなって。やっぱ江戸時代におっしゃることって多いよ。まあ感謝の、4回目。